英語なんてね、できなくていいんですよ。日本人なんだから。
テフテフ？これ、なんて読むの？
じゃあいつやるの？明日でしょう。
今日できることは明日やる。明日になったら先延ばし。浪人排出率業界第1位の玉虫ゼミナールが0時をお知らせします。
こんばんは。虚構新聞ニュースの時間です。今回は急遽予定を変更して大阪で開催する万博について現地から中継でお送りいたします。なお本日放送予定でした特別番組ダム監視員密着24時は日を改めて放送いたします。あらかじめご了承ください。4月13日から開催中の大阪・関西万博、会場となる大阪市の人工の島夢島の地下では、諸事情により大阪万博に参加しなかった国や採用されなかった最新技術などを展示する大阪闇万博が来週から開かれます。この闇万博の魅力をお伝えするため、山田記者が一足先に会場を訪れました。
はい、私は今大阪・関西万博会場の地下200メートルに作られた大阪闇万博会場にいます。来週の開会に向けて準備は着々と進んでいて、連日多くの人でにぎわう地上の大阪万博の来場客に便乗しようと期待が高まっています。今日は大阪闇万博実行委員会委員長の伊手前さんにほぼ完成した会場内を案内していただきながら闇万博の魅力をお伝えします。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いやー、しかし万博会場の地下にこんなに広い別会場を掘っていたなんて全然知りませんでした。
そうですね、昨日発表したばっかりなんで多くの方が驚かれたんじゃないかと思います。
開催直前に発表されたのはどうしてなんですか？
それはですね、実は闇万博の建設費は最初200万円くらいになるかと見込んでたんですが、掘削費用がかさんで1兆3000億円にまで膨らんでしもたんです。建設費に税金を投入してることもあって、このままやったら開催前に批判が殺到しそうな感じやったんで、それやったらもう完成ギリギリまで黙っとこうやないかと。
なるほど、大阪人らしい現実的な発想ですね。
上でやってる表の万博も建設費でなんやかんや揉めたやないですか。でも作ってしもたら誰も文句言いませんやろ。
とかなんとか話しているうちに、あちらの方に何かマスコットキャラクターが見えてきました。水色の丸い生き物で赤いシャンプーハットのようなものをかぶっていますね。
はい、こちらは万博の公式キャラの最終選考で脈々に負けて不採用になった闇万博公式キャラクターのミョクミョクです。
ミョクミョク、
はい、じゃあミョクミョクくん、山田さんにご挨拶したってください。
山田よ、よくぞここまでたどり着いた。褒めて遣わす。
選考会で負けたくせになんか偉そうですね。
いいえ、むしろ逆で、この性格のせいで選ばれなかったんですわ。
なるほど、納得の結果だったんですね。ミョクミョクくんと別れて、私たちは今中央のメインエリアまでやってきました。ところで上の万博と同じようにこちらにもパビリオンがあると聞いたんですが。
はい、あっちの右奥の方にあるのがロシア館、道路を挟んで左に見えるのが北朝鮮パビリオンですわ。
わあ、どっちも見応えがありそうですね。どんな展示が見られるんですか？
ロシア館の方は今回の闇万博のためにロシア本国から漁船を使って密輸したロシア車が目玉ですね。
え、そんなもの展示して大丈夫なんですか？
この会場内は日本の法律が適用されないんでなんとかなります。ただ世論がやかましそうやから開催まではオフレコということで堪忍したってください。
そうですか。それともう一つの北朝鮮館の方も気になりますね。
いや、実は北朝鮮館の展示は私らもよう知らんのです。中に入ろうとすると軍服を着たガードマンに追い出されてしまうんで。
委員長でも見せてもらえないなんてきっとすごいサプライズなんでしょうね。
そうやると思います。あとパビリオンの他にも見どころはたくさんございますよ。会場内の移動手段として空飛ばない車が世界で初めて運行されたり、あとは日本の宇宙探査船が持ち帰ってきた土星の石も展示されます。
え、土星の石が見られるんですか？
あ、はい、これですね。
え、そんな貴重なものをズボンのポケットに入れてたんですか？
あ、はい、まだ展示する場所が決まってないからとりあえず私が預かってます。よかったら触ってみてください。
あ、へえ、これが土星の石ですか。でもなんか公園に落ちてる石と見分けがつかないですね。
まあほんまのこと言うと、これ大阪城公園に落ちてた石なんですよ。でもまあ上の会場で展示してる月の石とか火星の石とかも正味の話、本物かどうかなんて誰にもわからんやないですか。
まあ確かに見た目だけで言えばただの石ころですよね。
さて展示館に着きました。こちらは今回の闇万博のテーマ、コムで滅びる過去社会の残骸に合わせたコンセプトパビリオン、ヌメヌメです。
うわー、確かに名前通り建物の壁がスライムみたいにヌメヌメしてますね。あ、早速入ってみましょうか。うわー、名前通り室内も湿度が高くて不愉快だな。
このヌメヌメでは梅雨のようにジメジメ濡れた体をあっという間に乾かす人間乾燥機が体験できます。
へえ、人間乾燥機ですか。そういえば確か上の方では人間洗濯機が展示されていますよね。
はい、ほんまは洗濯機とセットで体験する予定やったんですけど、乾燥機は実験中に事故があって展示中止になってしもたんです。ほんでこちらで展示することになりました。このカプセルに入っていただいたら中から温風が出てきて、ものの10秒で体がカラッと乾く仕組みになってます。
へえ、今日初めて展示で感心しました。これって使わせてもらうことはできるんですか？
ええ、もちろん。どうぞ、ぜひやってみてください。
はい、それでは実際に体験してみたいと思います。カプセルの中に、これ、靴は履いたままでいいんですか？
噛めへん、噛めへん。
あ、それでは失礼して。
ほら、蓋を閉めますね。
それではよろしくお願いします。
ほら、スイッチ入れます。ポチッとな。
おー、熱い空気がすごい勢いで吹き始めてきました。うわー、あったかい。確かにこれだけ暑かったら人間洗濯機でずぶ濡れになっても一瞬で乾きますね。
9、まもなく10秒です。
あれ、スイッチが動かへんな。これ
中がサウナみたいにムシムシしてきたんですけど、すいません、口の中がパサパサになってきたので、そろそろ開けてもらっていいですか。このままじゃミイラになっちゃいそうです。
えらいすんまへん。なんか乾燥機のドアにロックがかかってしもたんで、上の万博会場まで行って合鍵もろてきます。
え、今の万博会場って入場するだけでも1時間待ちの大行列なんじゃ。
もうちょいそのままで我慢しておくなれ。行ってきます。
え、ちょっと待ってください。誰か、
ちょっと、ここに
大阪の闇万博会場から山田記者がお伝えしました。最後に今日の天気です。地球晴れのち曇り、ところによって雨か雪、寒冷地は寒く熱帯地は暑くなるでしょう。虚構新聞ニュースをお伝えしました。このまま引き続きインターネット放送局プレイでお楽しみください。この番組は浪人排出率業界第1位の玉虫ゼミナールの提供でお送りしました。